森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様に届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、マッチョを元気に、マッチョを強く、マッチョを優しくする、三田の成熟のまちづくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、4回目の緊急事態宣言が先月9月30日で解除となりました。三田市の状況など市長にお伺いしたいと思います。
はい、兵庫県を対象にですね、発令されていました緊急事態宣言、
はい、
9月30日で解除となりました。全国的にもですね、
はい、
まん延防止も含めて全て解除されているという状況です。これまでの間ですね、飲食店への営業自粛の要請が行われ、
はい、
お仕事などでですね、大変な思いをされた方も多いと思います。
そうですね。
また三田市内でも日々感染者確認され、
はい、
お聞きの方の中にもですね、辛い思いをされた方もいらっしゃるのではないかというふうに思っております。
はい、
三田市ではピーク時に1週間のですね、新規感染者が80人、皆さんのですね、市民の皆さんのご理解とご協力で9月の末時点ではですね、1週間で11人までに減少しました。参考に、本日はですね、県内全体で76人、
はい、
市内ではですねお一人と、昨日が県内で71人で、はい、市内ではお二人ということでですね、かなりですね、減ってはきております。
そうですね。
もうしばらくですね、状況を見ないと分かりませんが、ぜひですね、皆さん方も油断せずに、感染の防止のためにですね、お願いしたいと思います。第6波をですね、出さないためにも、引き続きですね、リスクの高い行動はぜひ避けていただいて、自分を守り、人を守り、そして三田を守るためにですね、どうかお一人お一人の感染予防対策へのご協力をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
感染対策を行いながらも、私たち一人一人が充実した日々送れるように本当やっていきたいですね。ありがとうございます。さて、ワクチン接種が進めば経済活動の再開もということも聞く機会増えてきましたので、三田市でのワクチン接種の状況もお伺いしていきたいと思います。
はい、ワクチン接種の状況につきましてはですね、先日よりワクチンメーターとして市のホームページや市役所の1階に設置しておりますテレビで、お知らせをしております。本日10月6日現在で1回目の接種を終えた方は76,021人、
はい、
そしてこれはですね、全人口の 68.9% ですね。
はい、
2回目の接種を終えた方は 63,564人、 56.3% というふうになります。
はい、ということで、現在は16歳以上の方を対象にした集団接種が行われているということですね。
三田市ではですね、集団接種会場での接種は16歳以上の方を対象にしております。
はい
はい、9月15日から会場をですね、ウディタウンのエルムプラザに移しました。
はい、
でそしてですね、1日に接種する人数もこれまでよりも増やしております。
そうなんですね。
今のですね、保健センターの時、前の時はですね、1日平均だいたい480人ぐらいだったのですね、現在ではですね、1日平均700人ということで、だいたい800人を、目指して、加速したいなというふうに思っております。三田市では集団接種のほか、医療機関での個別接種やね、それからいろんな職場関係の職域接種、それから国や兵庫県でのですね、大規模な集団接種など、いろんな機会がありますので、ぜひですね、ご自身で選んでいただきまして、社会全体をですね、守るためにもですね、 ワクチン接種へのご理解と積極的なご協力をお願いしたいというふうに思っています。なお12歳から15歳の方はですね、いろいろ副反応とかいろいろな問題もありますんでね、かかりつけのお医者さんにですね、相談をしていただきまして、それぞれ個別の医療機関でですね、接種を受けるようにしていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。それではワクチン接種に関するお問い合わせ電話番号をお知らせしておきましょう。新型コロナウイルスワクチン専用のコールセンターです。0570-010-8585、もう一度申し上げます。新型コロナウイルスワクチン専用のコールセンターです。0570-010-8585となります。ここまではワクチン接種の状況についてお伺いしてまいりました。それではお話変わりますが、サツキ賞とサンダチャレンジャーズアワード、そしてサンダ市民の警察官賞の受賞者の皆さんが発表されましたね。
そうですね、
はい。
まあ、例年ですと7月の1日にですけど、そうですね、まあ、コロナのこともありまして、はい、今回ですね10月の1日というふうに、はい、させていただきました。今回贈呈をさせていただきました賞の一つのですね、三田市表彰、さつき賞ですね、
はい、
これはふるさと三田の街づくりや地域づくりのためにですね、さまざまな分野で、まあ、市民の方の模範となるような活動をですね、長年続けてこられた個人あるいは団体グループなどに送らせていただくものです。昭和55年から始まりましてね、三田市での最高のですね賞というふうに考えております。まあ、昭和55年当時はですね、ニュータウンの開発が進んで新しい住民の方を多く迎える時期でしてね、はい、まあ、そういうこともありまして、ふるさと三田に愛着を持ってほしいという思いで、この賞が創設されました。
そうなんですね。
今回はですね、はい、3人の方と1つの団体 の、はい、の功績を称えて表彰させていただきました。はい、長年にわたってですね、自治会活動や障害者福祉、地域経済の活性化、それから文化活動の普及に尽力された皆さんです。心から市民を代表してですね、敬意を表したいというふうに思っております。地域社会のために日々取り組んでいただいている皆さんのことを改めてですね、市民の皆さんにも知っていただきたい、そしてふるさと三田の郷土愛や三田市民であることの誇りもですね、市民の方々にもですね感じてもらいたいな、そういう思いで、今回も贈呈式をさせていただきました。
はい、ありがとうございます。そしてサンダチャレンジャーズアワードの受賞者の方々、9歳から100歳までの幅広い年代の方が受賞されていました。皆さんへの贈呈式も行われたそうですね。
そうですね、チャレンジャーズアワードはですね、スポーツや文化さまざまな分野においてね、1年間、この1年間でですね、はい、チャレンジ精神を持って取り組んで、まあ、三田市の名声をですね高めていただいて、そして市民にですね夢や希望を与えていただいた個人や団体を表彰しています。
はい、
特にこの1年はですね、コロナ禍という中でですね、スポーツや文化活動の発表する機会が非常に少なかったんですけれど、そういう中でも日々練習をですね積み重ねられて、いろんな機会にですね多くの方々を元気づけていただいたのかなと思っています。今年度はですね、今言いましたように新型コロナウイルスの影響で、さまざまな大会コンクールが中止してですねできない中ですけど、本当にお一人お一人、活躍をされました。そういう意味ではですね、今回の表彰は違った意味で、
はい、
意義があったんじゃないかというふうに思っております。まずですね、卓球の日本代表に選ばれた9歳の赤い小学生の方だったんですけどね。
日本代表なんです ね、
ね、それからローカップジュニア日本大会でですね、昨年総合1位になって、で今年はオンラインの世界大会にも出場した、
はい、
地元の高校生ですね、
はい、
それから100歳の今も現役のランナーの方、
現役のランナーの方ね、新聞にもねご紹介ありましたね。
それから中年の女性がですね活躍されました、マスターズリーグ上でね、
はい、
それからフェンシングのね、
はい、
今高校生ですね、
彼
女もね、それからフルート、はい、そして将棋と、今年はですね、いろんな分野の方、
はい、
そして年齢もですね、9歳から100歳と、本当に様々なですね、
はい、
方々が本当にコロナ禍の中でね、頑張ってこられた、本当にですね、私自身も勇気をもらいましたんでね、ぜひ多くの市民の方々にですね、勇気を与えていただきたいというふうに思っております。まあ、贈呈式は10月の1日に開催してですね、新型コロナウイルス感染症の影響でですね、時期や方法を変更しましたけど、まあ、いろんな贈呈式あちこちでも中止になったりしてるんですけどね、やはり受賞された皆さんにとってはですね、直接お渡しできて大変良かったんじゃないかというふうに思っています。さまざまな分野で活躍されてね、生き生きと輝いておられるサンダー代表する皆さんがですね、サンダーという街の魅力を高めていただいた、とても、誇らしく思っております。
ありがとうございます。それではもう一つ最後に、三田市民の警察官賞、2名の方が受賞されたということで、この三田市民の警察官賞、どのような方に贈られるんでしょうか。
はい、三田市民の警察官賞、従来からあるんですけどね、市民の生活の秩序安全を守るためにですね、献身的に警察官としての公務に精励される、市民のために謙虚な功績のあった警察官に贈られております。今回はですね、先ほどのさつき賞チャレンジアワードと一緒に表彰を合わさせていただいたということであります。三田署に勤務しながらですね、日々発生する事件に本当に昼夜を問わずですね、迅速かつ精力的に犯罪の検挙や交通事故の捜査などを従事してです、本当に市民のためにですね、三田市が安全で安心な住みよい街づくりになる、そのために非常に貢献された、
はい、
これもですね、市民を代表して私の方からお二人の警察官に表彰をですね、贈呈させていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。そして受賞された皆さん、おめでとうございました。ここまでは三田市表彰、三田チャレンジャーズアワード、三田市民の警察官賞についてお話を伺ってまいりました。では変わりまして、広報三田に市長が書いていらっしゃいますコラム、市長森哲のホットトークを、こちらをもとに市長の思いお話しいただくホットトークのコーナーに移ってまいりましょう。今回は10月号広報から、ピンチをチャンスに、輝く10万人都市を目指していこう、こちらについてお話しいただきます。
はい、今年の8月の末でですね、11万人ちょうどだったんですね、
はい、
で9月に入りますとですね、11万を切って10万人台になりました。はい、かつてですね、三田市は巨大なニュータウン開発でね、人口増加率が日本一が10年続きました。
で
その頃はですね、三田はですね、20万都市というのがね、夢ではないんじゃないかというふうなことも言われてましたが、はい、結果的にはですね、2011年の約11万5000がピークで、それ以後はですね、人口減少が進んでいる状況です。それのですね、いろんな要因があるんですけどね、20代の若い人たちがですね、三田で生まれ育った若い人たちが、大学への進学とか、あるいは就職で外に出ていく、特にですね、この数年多いのが首都圏なんですね。首都圏にですね、大学とか就職をされていくとね、いうのでですね、せっかくですね、三田で、みんなで育てたのに、というような思いもあるんですけどね、で一方ですね、いろんな条件があるんですけど、三田のニュータウンはどちらかといえばですね、一戸建ての住宅、豊かな、ね、緑に囲まれて広い敷地でというのをですね、が多くありますが、
はい、
この間ですね、どちらかといえば大都市に近いところのですね、マンションとかね、
はい、
そういう流れがありました。そういう意味ではですね、三田にとってですね、少しですね、厳しい状況があったのかなというふうに思っています。 まあ、そういうピンチの時なんですけどね、一方コロナ禍によってですね、一つは日本全体そうですけど大都市から地方へという一つの流れができました。それからもう一つ三度でも謙虚なんですけどね、テレワークなど働き方がね、
はい、
変わってきたのかな、
ましたね、
そういう社会の流れをですね、三度市はうまくですね、捉えていけばですね、本当に、また人口もですね、まあ盛り返して、いい形になるんじゃないかというふうには思っています。
はい
はい、まあ、そういう意味ではですね、チャンスが来たのかなというふうには思っていますが、で、一方ですね、10万都市ということについてはですね、これは国の方も今まではどちらかといえば30万都市で生活圏という考え方があったんですが、はい、テレワークなどが発達しますと ね、多少分散してても、
はい、
10万というのがですね、一つの基準になるんじゃないかという考え方が出てます。もう確かにですね、10万人というのはですね、市民の方といろんな形で調整をね、したりいろんなことを巻き込むのにはですね、ある意味ではいい形じゃないかというようなことも言われてます。
まあ、
そういう意味ではですね、10万都市であってもですね、その10万都市の中でも輝く、そのためにはやはりですね、デジタル化をですね、一層進める必要が あるんじゃないかというふうに思っているところです。まあ、そういうピンチをチャンスに変える、ぜひですね、市民の方々にもですね、ご理解いただいて、10万都市だけど輝いているという街づくりを進めていきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。広報さんで西町が書いていらっしゃいますコラム、市長森鉄のホットトーク、こちらのお話をいただきました。そしてその中にも出てきましたスマートシティのこの関連のお話、ここからもう少し深めていただきたいと思います。
はい、サンデーのスマートシティですね、はい、まあ、デジタルを進める上でそれに関するアンケート調査をね、サンデーの里山スマートシティに関するアンケート調査を10月の1日からですね、
はい、
実施しております。
はい、
18歳以上の市民のうちですね、3000人の方を2位に選びまして調査票を送付させていただいてますのでね、ぜひ回答にご協力いただきたいと思います。はい、また11月にはですね、市民の皆さんにも参加いただくワークショップも、スマートシティに関連したワークショップも開きたいなと思っています。
はい、
暮らしやすい街を作るためにデジタル技術やデータをどのように活用していくのかということについてですね、市民の皆さんから課題やアイデア、そしてご意見をいただきたいなと思っています。はい、これについてはですね、神戸大学の大学院の協力によってですね、ワークショップを開催したいと思います。
はい、
11月号の広報サンダで募集を行いますのでね、ぜひ多くの方々にですね、参加の応募していただきたいと思います。
はい、
アンケート調査、今回のアンケート調査や、ワークショップでいただいたご意見アイデアをですね、これからのサンダのスマートシティの取り組みに反映させていきたい、そして市民の皆さんとともにですね、サンダらしいスマートシティを作り上げていきたいなというふうに願っているところです。
三田里山スマートシティ、これをまさに市民の皆さんと一緒に実現を目指していく、そういうことで取り組んでいきたいということですね。ありがとうございました。はい、さてそれでは10月に入って本当に秋の爽やかな風を感じるようになりました。まだ日中の気温は結構高いんですけども、朝夕は本当気持ちいいです。こうなると実りの秋、芸術の秋、スポーツの秋、三田の秋は味覚も景色も盛りだくさんの例年本当に楽しいイベントが開催されております。緊急事態宣言は解除になりましたが、さあ今年のイベントはいかがでしょう、いろいろ教えていただきたいと思います。
はい、本当にですね、秋が感じられてですね、
はい、
空が綺麗ですし、またね、
そうですね、
里山がですね、はい、これからより一層綺麗な模様を見せてくれるんじゃないかと思います。三田はですね、四季を通じて美味しい農作物が、農産物がたくさんあります。
本当そうです、
ね。とりわけ秋は実りの秋ということで、
はい、
お米や黒大豆、枝豆など、
はい、
三田の味覚を代表するものがですね、取れる時期です。私もですね、最近知り合いの方々から新米を購入して、はい、新米食べました。やはり三田のお米美味しいですね、
美味しいですね、
本当にそういう意味ではこれからいろんな 農作物出てくるので非常に楽しみです。はい、いつもですね、三田農業祭りではですね、三田の秋の味覚を楽しむイベントをこの時期に紹介をさせていただいています。昨年度からはですね、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、開催日を増やして、いわゆる分散をしてね、混雑を避けるなど、これまでと違った形で、開催をさせていただきました。はい、今年もですね、緊急事態宣言が解除されていますが、感染対策に配慮しまして、この時期にふさわしい形でのですね、イベントを開催します。三田農業祭りはですね、三田食と農のキャンペーンとしまして、10月の23日から11月の6日まで開催をします。はい、この間ですね、土曜日11月の23日、10月の30日、11月の6日はですね、の午前中ですね、三田さんの農産物の、ね、展示販売会をですね、パスカル三田の一番館で、開催しますので、ぜひお越しいただきたいと思います。都市と農村が隣接する町三田のですね、農と里山の恵みをぜひ感じ取っていただきたいと思います。三田さんの野菜、そしてですね、三田さんの山田錦でをね、使用した日本酒の販売もします。
そうですね、
ちょっとね、日本酒のね、やっぱり売れ行きが悪いらしいのでね、ぜひ皆さんですね、はい、日本酒も、この機会に楽しんでいただければというふうに思っています。それからですね、今年は三田の新たなイベントとして三田町博、三田の町をね、遊ぶ博覧会というようなイメージのものを開催します。三田の町を博覧会場に見立てましてね、市内各所で開催される、体験型ですね、のプログラムを作りまして、人と人との交流も通じて町の魅力を満喫していただく、町遊びのイベントですね、それを今年初めてさせていただきます。10月の30日から11月の28日までの約1ヶ月間にですね、里山暮らし探検や三田町や寄せなど11の、多彩なプログラムを用意してますので、ぜひですね、申し込んでいただきたいと思います。遠出をしなくてもね、身近な三田でですね、学んだり楽しんだり遊んだり交流したり、この三田でワクワクするような体験をですね、楽しんでいただきたいと思います。詳しくは三田町役のパンフレットか専用ホームページを確認してください。それからですね、ノルディックウォーキングのリハーサル大会を開催します。これはワールドマスターズゲームズ2021関西オープン競技のノルディックウォーキングのリハーサル大会、ですが、10月の31日に開催をします。ノルディックウォーキングはご案内の通り、フィンランドが、発祥の地です。両手に持ったポールの使い方で運動の、強度ですか、が調整できますし、ダイエットとか、介護予防、トレーニング、それぞれの目的に応じて行います。私も毎回参加しておりますが、今年もですね、有馬宇治公園のウォーキングコースを歩きます。とても季節がいいので爽やかですね。で、会場にはですね、三田に、ちなんで川本公民にちなんだ特設ブースも用意されています。三田のスポーツ文化を満喫してもらいたいと思います。私も参加しますので、ぜひよろしくお願いします。申し込み期間が10月の8日までとなっているの で、 興味のある方はぜひ、参加してください。またいろんなイベントに参加していただく際はですね、感染拡大を招かないよう体調が悪い時には参加を控えるなど、イベントの主催者が決めたルールには従っていただくようお願い申し上げます。
それでは申し込み期間が迫っております。もう一度ノルディックウォーキングのお問い合わせ先など詳しくご紹介しておきましょう。サンダーノルディックウォーキングフェスタエントリーセンター、こちらは JTB スポーツステーションの中にあるようです。電話番号です。06-6252-4009 06-6252-4009。サンダーノルディックウォーキングフェスタエントリーセンターということになってますので、お間違いのないようにお聞きください。 そして秋の味覚を楽しむイベント、遠出ができないこの時期だからこその三田で遊ぶイベント、3つご紹介いただきました。三田の秋十分に満喫したいところです。ぜひ皆さんもお出かけください。
先ほど三田の農業祭りですね、
はい、
ね、パスカル三田の一番館でのですね、はいはい、展示販売なんですけど、はい、10月の23日、30日、はい、そして11月の6日のそれぞれ土曜日です、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、それでは番組の最後になりましたが、森市長からの青春時代によく聴いていらっしゃった歌、悩んだ時に励まされた歌詞、そして力づけられた曲など人生の応援歌リクエストしていただいております。その曲にまつわるお話も伺ってまいりましょう。今回は松山千春さんの季節の流れ。さあ、これはどんな思いがおありでしょうか。
あのね、まあ、私らの青春時代言ったらね、まあ、グループサンズが中学生の時、その後フォークソングがあって、
そうですね、
でフォークソングでも初めはですね、どちらか反戦歌的なのがあったんですけどね、
はい、
それからですね、もっと違った形のですね、って、まあ私が大学に入った頃にですね、うん、吉田拓郎さんね、
はい、
もう非常にかっこいいなと、
ね、
なんか兄貴的な感じで、
ね、はい、
でそれからですね、私と同じ世代のあれで言えばですね、谷村新司さんとか、
はい、
佐田正史さんとか、
はい、
そういう、ね、まあどちらでも共感できるように、
はい、
拓郎さん憧れのかっこよさで、佐田正史の共感、そしてね、松山千春さんは、まあ、私よりも年下ですけれど、やんちゃな、
ね、
弟さんっていう感じが、ね、非常に個性的で、ね、
そうですね、
それとね、なんといってもね、北海道に対するね、地元愛がすごいでしょ。
そうです、はい、
で、まあ、私は就職してから彼のね、曲をいろいろ聴かせてみて、最初聴いた時は女性が歌ってるのかなと思ったぐらいの、ね、
ハイトーンボイスですからね、
思ったんですね。まあ、そういう意味ではちょっと先ほど言いましたけど、やんちゃな、ね、弟がですね本当にこう北海道の大地と海を相手に ね、ね、素晴らしい声で歌ってるというのでね、はい、まあフォークソングの中でもですね、非常に個性的だし、まあ曲もですね素晴らしいんでね、そういう意味では、まあ、就職してからの時期 でですね、非常に、思い出の多い曲をですね、たくさん聴かせていただきまして、この季節の中でもですね、はい、まあ、今ちょうど季節の変わり目なんでね、
そうですね、
そういう時期にはですねちょっとこう思い出すっていうんですよね、聴いてみたいなという曲ですね。
市長ご自身でもこの歌は口ずさ
ま
れること 、お聞きになる一方で
もうそれはね、彼の素晴らしいね、歌声ね、はい、
じゃあ一緒に聴きながらまたちょっと当時を思い出していただきたいなと思います、はい、ありがとうございました。さて、今日の放送は10月9日の土曜日朝10時から再放送してまいります。そして次回の放送は11月3日の水曜日夕方6時からお送りしてまいります。こちらもぜひお楽しみになさっていてください。それでは森市長からリクエストいただきました季節の中で、この曲を聴きながらお別れしてまいります。森市長、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。